本日はこの後バプテスマ式が予定されておりますけれども、バプテスマ式を行うにあたりまして、ローマ人の手紙6章1節から11節の中から、キリストと共に生きる恵みというテーマで教えられたいと思います。はじめに本文を読ませていただきます。新約聖書305ページになります。6章1節から11節までですけれども、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。そこまでですけれども、パウロはローマ人への手紙において、3章の21節から5章にかけまして、信仰による義、また6章から8章にかけまして、聖化について取り上げております。本日はキリスト者が目標とすべき聖化の進めの始めの部分になります。一節をもう一度見ますと、恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうかと記されてありますけれども、パウロは5章の20節で罪の増し加わるところには恵みも満ちあふれましたと記しておりまして、神の恵みの大きさについて述べているわけでありますけれども、それを聞いた人たちの中には誤解をしていた人もいたようであります。罪が増し加わるところに恵みも満ちあふれるならば、私たちは罪の中にずっととどまっているべきなのかと、その方が恵みが豊かに与えられるのではないかという誤解であります。そのような誤解に対してパウロは2節ではっきりと、決してそんなことはありませんと否定いたします。パウロが伝えたかったのは、罪人がイエス・キリストを信じる信仰によって義とされる、その恵みがどれほど大きなものであるかということでありました。3章の22節から24節にはこのように書かれてあります。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、 何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと。罪人が信仰によってイエスキリストの十字架の御業のゆえに信仰によって義とされる、その義人の恵みがここに記されてあるわけであります。ローマ人への手紙6章の 3、4節でありますけれども、もう一度読ませていただきます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。まあ、3節から、まあ、キリストを信じる者にはどういう変化があるのか、まあ、どういう変化が起こるのか、パウロはバプテスマについて語ります。まあ、3節にはキリストイエスにつくバプテスマと記されてありますけれども、このバプテスマは、まあ、本日行われます水によるバプテスマのことを言っているのではありません。キリストイエスにつくバプテスマは目には見えませんけれども、イエスキリストを信じたときに、まあ、すでに実現されていることであります。水によるバプテスマはこれから行われますけれども、すでに実現している目に見えない変化を目に見える形で象徴的に示す公の信仰告白でありまして、水によるバプテスマによってバプテスマを受ける方に聖書の救いの約束が実現していることを私たちは目で見て確認することができるわけです。バプテスマには浸すという意味がありますけれども、まあ、イエス様もヨルダン川でバプテスマを受けられまして模範を示されましたけれども、私たちも水に浸かるバプテスマを行います。まあ、さて3節ではバプテスマにつきましてキリストイエスにつくと書かれてありますけれども、まあ、これは水のバプテスマが水の中に入るようにキリストを信じる者はキリストの中に入ってキリストとの一体化、キリストとの結合が実現していることを示しているわけです。そして3節4節ではキリストイエスにつくバプテスマは、まあ、さらに具体的に2つの面側面があることが述べられてあります。まあ、1つの側面はキリストイエスにつくバプテスマはキリストの死に預かるバプテスマであるということ、もう一つの側面はキリストの復活に預かるバプテスマであるということであります。まあ、このことを8節ではキリストと共に死にキリストと共に生きるとも表現されてあります。それではキリストの死に預かるバプテスマとはどういうことなのでしょうか。まあ、2節には罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうかと記されてありますけれども、ここを見ますとキリストの死に預かるバプテスマは罪に対する死であるということが示されてあります。ローマ人への手紙6章23節には罪から来る報酬は死ですと記されてありますけれども、罪は悲惨な結果を招くということも記され私たちに伝えております。まあ、しかしイエス・キリストを救い主と信じるときにキリストと共に罪に対して死ぬということになります。そして7節には死んだ者は罪から解放されているのですと記されてあります。イエス・キリストを救い主として信じ受け入れる者は罪から解放されて、さらにその結果である 永遠の裁きからも解放されるということになります。6節では罪の奴隷で亡くなるとも書かれてありますけれども、キリストイエスにつく者は罪の奴隷から、そして罪とその結果である永遠の裁きから解放されるされているということでありまして、それはなんと幸いなことではないでしょうか。そしてキリストイエスにつくバプテスマのもう一つの側面は、キリストの復活に預かり、キリストと共に生きるものになるということであります。イエスキリストは十字架にかかられましたけれども、3日目に復活なさって、神の右の御座に着座していらっしゃいます。そのことをパウロは第一コリント15章19-20節にこのように述べております。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと、ここでは、キリストの復活について初歩という表現がされております。初歩とは、収穫を借り入れる時の、最初の束でありますけれども、初穂があるということは、その後にたくさんの収穫があるということを示しているわけでありまして、キリストは代表として復活されましたので、キリストと結合した一体化したキリスト者も復活の命に預かることができるという確かな約束を、ここの中に、この御言葉の中に見ることができるのではないでしょうか。続く第一コリント15章の42-44節にはこのように書かれてあります。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのですと記されてありますけれども、イエス・キリストを信じる者には復活の命が与えられ、やがて復活の体も与えられるという素晴らしい約束が与えられております。ローマ人への手紙6章11節にはこのように書かれてあります。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。このように記されてありますけれども、先ほど見ましたように、キリストを信じる者は今どれほど尊い、そして素晴らしい立場に置かれているのかを覚えることができるのではないでしょうか。未信者の方の中には、人格的にも優れ、また社会的にも立派に活躍されている方々がたくさんいらっしゃいます。しかし本当に幸いなものは誰なのか。復活されたイエス様のご再臨の時に明らかにされます。それまで希望を失うことなく、キリストにつくもの、そしてキリストと結ばれたものにふさわしい新しい命の歩みを求めていければと思います。最後にもう一箇所聖書を読ませていただきます。ルカによる福音書15章の7節ですけれども、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのですと。本日すでに実現しているキリストにつくバプテスマを覚えて、バプテスマ式が行われるということは、私たちにとって大きな喜びでありますけれども、天においても大きな喜びが湧き起こっております。そのことを覚えながら、キリストと共に生きる恵みに感謝して歩んでいければと思います。以上です。最後に祈らせていただきます。 生ける誠の父なる神様、尊き皆をあがめます。あなた様はこのような罪人である私たちに対して本当に素晴らしい御業をなさってくださいました。このようなものを憐れんでくださり、そしてこのようなものが救われるためにイエス様は人としてこの地にお生まれくださって、私たちの全人類のすべての罪を背負って十字架の上に置いて身代わりの裁きを受けられ、贖いの御業をなさってくださいました。私たちは御前にそのことをただ感謝し受け入れることによって、イエス様のその救いに預かることができますことを心から感謝いたします。その救いとはイエス様に罪に対して死に、イエス様につく、イエス様の中に浸されるという本当に素晴らしい恵みでありますから、心から感謝いたします。イエス様は三日目によみがえってくださいましたけれども、私たちはイエス様と結合しているがゆえに、そのよみがえりの命に預かっているものであることも、また御言葉の約束を通して知ることができますから感謝いたします。イエス様はやがて私たちを迎えるためにこの地にもう一度来てくださいます。私たちはそのことを待ち望みながらこの世の旅路を歩むことができますから感謝いたします。どうぞ私たちが召されたものにふさわしい歩みをすることができますように、どうぞ上よりの助けをお願いいたします。また本日、新たな魂がこの場において公のその信仰告白バプテスマを受けられることを心から感謝いたします。御前に言い尽くせぬ感謝また賛美のでありますけれども、尊きイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。